学校には宿直があって職員が代わる代わるこれを務める。ただしタヌキと赤シャツは例外である。なんでこの両人が当然の義務を免れるのかと聞いてみたら、総任待遇だからという。面白くもない。月給はたくさん取る、時間は少ない、それで宿直を逃れるなんて不公平があるものか。勝手な規則をこしらえて、それが当たり前だというような顔をしている。よくまああんなにずうずうしくできるものだ。これについてはだいぶ不平であるが、山嵐の説によると、いくら一人で不平を並べたって通るものじゃないそうだ。一人だって二人だって正しいことなら通りそうなものだ。山嵐はマイトイズライトという英語を引いて説諭を加えたが、なんだか要領を得ないから聞き返してみたら、強者の権利という意味だそうだ。強者の権利ぐらいなら昔から知っている。今さら山嵐から講釈を聞かなくってもいい。強者の権利と宿直とは別問題だ。タヌキや赤シャツが強者だなんて誰が承知するものか。議論は議論として、この宿直がいよいよ俺の番に回ってきた。一体干渉だから、ヤグ布団などは自分のものへ、楽に寝ないと寝たような心持ちがしない。子供の時から友達の家へ泊まったことはほとんどないぐらいだ。友達の家でさえ嫌なら、学校の宿直はなおさら嫌だ。嫌だけれども、これが40円のうちへこもっているなら仕方がない。我慢して勤めてやろう。教師も生徒も帰ってしまった後で一人ポカンとしているのは随分間が抜けたものだ。宿直部屋は競馬の裏手にある寄宿舎の西外れの一室だ。ちょっと入ってみたが、西日をまともに受けて苦しくっていたたまれない。田舎だけあって、秋が来ても気長に暑いもんだ。生徒のまかないを取り寄せて晩飯を済ましたが、まずいには恐れ入った。よくあんなものを食ってあれだけに暴れられたもんだ。それで晩飯を急いで4時半に片付けてしまうんだから豪傑に違いない。飯は食ったが、まだ日が暮れていないから寝るわけにいかない。ちょっと温泉に行きたくなった。宿直をして外へ出るのはいいことだか悪いことだか知らないが、交通年として重金庫同様な浮き目に遭うのは我慢のできるもんじゃない。初めて学校へ来た時、当直の人は？と聞いたら、ちょっと用足しに出た、と小遣いが答えたのを妙だと思ったが、自分に番が回ってみると思い当たる。出る方が正しいのだ。俺は小遣いにちょっと出てくると言ったら、何かご用ですかと聞くから、用じゃない、温泉へ入るんだと答えてさっさと出かけた。赤手ぬぐいは宿へ忘れてきたのが残念だが、今日は先方で借りるとしよう。それからかなりゆるりと出たり入ったりして、ようやく日暮れ方になったから、汽車に乗って小町の停車場まで来て降りた。学校まではこれから4丁だ。わけはないと歩き出すと、向こうからタヌキが来た。タヌキはこれからこの汽車で温泉へ行こうという計画なんだろう。スタスタ急ぎ足にやってきたら、すれ違った時俺の顔を見たから、ちょっと挨拶をした。するとタヌキは、あなたは今日は日宿直ではなかったですかねと真面目腐って聞いた。なかったですかねもうない。2時間前俺に向かって、今夜は初めての宿直ですね、ご苦労様、奴隷を言ったじゃないか。校長なんかになると嫌に曲がりくねった言葉を使うもんだ。俺は腹が立ったから、ええ、宿直です。宿直ですから、これから帰って泊まることは確かに泊まります。と言い捨てて、済まして歩き出した。立町の四つ角まで来ると、今度は山嵐に出くわした。どうも狭いところだ。出て歩きさえすれば、必ず誰かに会う。おい、君は宿直じゃないか。と聞くから、うん、宿直だと答えたら、宿直がむやみに出て歩くなんて不都合じゃないかと言った。ちっとも不都合なもんか、出て歩かない方が不都合だと威張ってみせた。君のズボラにも困るな、校長か教頭に出会うと面倒だぜと山嵐に似合わないことを言うから、校長にはたった今会った。暑い時には散歩でもしないと宿直でも骨でしょうと、校長が俺の散歩を褒めたよと言って、めんどくさいからさっさと。それから日はすぐ暮れる。暮れてから2時間ばかりは小遣いを宿直部屋へ呼んで話をしたが、それも飽きたから、寝られないまでも床へ入ろうと思って、寝巻きに着替えて蚊帳をまくって、赤いケットを跳ねのけて、トンと尻餅をついて仰向けになった。 俺が寝るときにトンと尻餅をつくのは子供のときからの癖だ。悪い癖だと言って、小川町の下宿にいた自分、2階下にいた法律学校の書生が苦情を申し、法律の書生なんてものは弱いくせに矢に口が達者なもので、愚なことを長たらしく述べ立てるから、寝るときにドンドン音がするのは俺の尻が悪いのじゃない。下宿の建築が粗末なんだ。掛け合うなら下宿へ掛け合え、とへこましてやった。なるべく勢いよく倒れないと寝たような心持ちがしない。ああ、愉快だ、と足をうんと伸ばすと、なんだか両足へ飛びついてきた。ザラザラして蚤のようでもないから、こいつはと驚いて、足を2、3度ケットの中で振ってみた。するとザラザラと当たったものが急に増え出して、すねが5、6箇所、ももが2、3箇所、尻の下がぐちゃりと踏みつぶしたのが一つ、へそのところまで飛び上がったのが一つ、いよいよ驚いた。早速起き上がって、ケットをパッと後ろへ放ると、布団の中からバッタが5、60飛び出した。正体の知れない時は多少気味が悪かったが、バッタが相場と決まってみたら急に腹が立った。バッタのくせに人を驚かしやがってどうするか。見ろといきなりくくり枕を取り取って2、3度叩きつけたが、相手が小さすぎるから勢いよく投げつける割に効き目がない。仕方がないからまた布団の上へ座って、すす吐きの時にござを丸めて畳を叩くようにそこら近辺をむやみに叩いた。バッタが驚いた上に枕の勢いで飛び上がるものだから、俺の肩だの、頭だの、鼻の先だの、くっついたり、ぶつかったりする。顔へついたやつは枕で叩くわけにいかないから、手で掴んで一生懸命に叩きつける。いまいましいことに、いくら力を出しても、ぶつかる先が蚊帳だから、ふわりと動くだけで少しも手応えがない。バッタは叩きつけられたまま、蚊帳へつらまっている。死にもどうもしない。ようやくのことに30分ばかりでバッタは退治した。ほうきを持ってきてバッタの死骸を吐き出した。小遣いが来て何ですかと言うから、何ですかもあるもんか。バッタを床の中に飼っとくやつがどこの国にある、まぬけめ、と叱ったら、私は存じません、と弁解をした。存じませんで済むかと、ほうきを縁側へ放り出したら、小遣いは恐る恐るほうきを担いで帰っていった。俺は早速寄宿生を3人ばかり総代に呼び出した。すると6人出てきた。6人だろうが10人だろうが構うものか。寝巻きのまま腕まくりをして談判を始めた。なんでバッタなんか俺の床の中へ入れた。バッタたなんぞな、と真っ先の一人が言った。矢に落ち着いて嫌がる。この学校じゃ校長ばかりじゃない。生徒まで曲がりくねった言葉を使うんだろう。バッタを知らないのか？知らなきゃ見せてやろう、と言ったが、あいにく吐き出してしまって一匹もいない。また小遣いを呼んで、さっきのバッタを持ってこい、と言ったら、もう吐きだめへ捨ててしまいましたが、拾ってまいりましょうか？と聞いた。うん、すぐ拾ってこい、と言うと小遣いは急いで駆け出したが、やがて半紙の上へ10匹ばかり乗せてきて、どうもお気の毒ですが、あいにく夜でこれだけしか見当たりません。明日になりましたらもっと拾ってまいります、と言う。小遣いまでバカだ。俺はバッタの一つを生徒に見せて、バッタたこれだ、大きな図体をしてバッタを知らないた何のことだ、と言うと、一番左の方にいた顔の丸いやつが、そりゃ稲子ぞな、もし、と生意気に俺をやり込めた。べらぼうめ、稲子もバッタも同じもんだ。第一先生を捕まえて、な、もし、頼んだ。なめしは田学の時より他に食うもんじゃない、とあべこべにやり込めてやったら、な、もし、となめしとは違うぞな、もし、と言った。いつまで言っても、な、もしを使うやつだ。